島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
FM 喜多方の山勝明が絆づくりインタビューをお届けします。喜多方市には昔話伝承館があります。そこには会津、そして喜多方の伝説や物語を今に伝える語り部の方々がいらっしゃいます。今日は昔話伝承館から佐藤誠さん、中川千代子さんにお話伺っていきます。お二方、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは、中川さんに昔話伝承館についてお話聞いていきたいと思うんですけれども、はい、この伝承館は、いつから始まったんですか？
平成9年に中央公民館の講座から開始してんですよね。
講座で、
はい、
平成9年というと結構歴史がありますよね。
そうですね、
はい、今現在在籍されてる方は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
毎年20名越すんですけど、はい、今年は25名の。
じゃあたくさんの方で活動されてるんですね。どういった活動内容になってるんですか？
児童館とか幼稚園、はい、あとは施設、子ども園とか、はい、幼生があるところに、あと小学校にも朝の時間に語りに行ってます。
へえ、じゃあ地元の子どもたちに聞かせてるんですね。
そうですね、
はい、そして喜多方市でもね有名ですけど、肝煎屋敷旧手代木家住宅でも、はいはい、通称曲がり屋、
はい、そうですね、曲がり屋でも、はい、今年も7月末の土日から10月末の土日まで、はい、あと祝日も含めて、はい、そこでもグループ組んで4人くらいずつで語ってますので、はい、ぜひおいでください。
はい、はい、本当にねお忙しくされてる皆さんまあ、なんですけれども、ここ FM 喜多方の番組でも昔話していただいてますよね。
あ、そうですね、
はいはい、地元の私たちにとっては大変こうね親しみのある皆さんです。では、佐藤さんにお話伺っていきます。はい、佐藤さんはこの伝承館に入るきっかけは何だったんでしょうか？
退職した後に何、はい、かやりたいなっていうことで、小さい時から母ちゃんに昔話よく聞かせられていたので、昔話やってみたいなと思って入りました。
そうなんですか。そんなにこうちっちゃい時に聞かせられていた昔話ってずっと心に残ってたんですね。
そうです。
佐藤さんは地元がこちらの方ではないんですよね？
はい、はい、岩手県の奥州市ってとこなんですけど、はい、あちらの方ではよく年寄りが子供に昔話、私らの世代の頃まではよく昔話聞かせられたんです。そんな気持ちがずっとやっぱりありました。
なるほど。どうでしょう、 この喜多方に来て、そして昔話をこう知っていく上でですね、佐藤さんにとって昔話ってどんな存在になってますか？
まずはお話ししてて楽しいっていうことと、はい、あと話を聞く子どもたちの顔がとっても嬉しく、真剣で嬉しくなっちゃうんです。でおじいちゃんおばあちゃんも聞くときはうなずきながら、相槌打ちながらよく聞いてくれるので、 もう喋ってることも聞いていただくことも楽しいんです。
へ、ね、今本当に満面の笑みでお話されてますけれどもまずはこう語る側が楽しまないといけないっていうことなんですね。
だと思いますけど
、はい、中川さんはこの伝承館に入られて、まあ、平成9年に始まった伝承館なんですけれども、はい、その後入られたんですか。
そうですね、14年頃ですね、
はい、できて5年後に入られて、はいはい、まあ、それでもね長い歴史があると思うんですけれどもその中で印象的な出来事なんてありましたか。
そうですね、入った時はもう先輩方の、うん、聞く、自分が語るよりも聞くっていうのがね、はい、もう必死でしたけど、自分こう喋るようになって、駅でおもてなしっていうことでね、観光客の方相手に、
はい、北方駅で、
はいはい、お話やってた時に、うん、修学旅行でたまたま来た小学生とか、うん、はい、あとはふるさとこっちなんだなって帰省した人が、お話終わっても座ってて、いやいや昔はこうだったのなんてその言葉懐かしいなってね、一緒にこう昔話にこう花が咲いて、うん、そうですね、そういう場面はこう印象的でしたね、はい、
お話にも出たんですけど、小さい子供にもお話聞かせますし、はい、あと県外の方もお話聞いてるということなんですけど、みんな会津弁がそんなにわからない人たちも いるわけですよね、はい、でもこの昔話はもちろん会津弁、これ伝わるものなんですか。
結構伝わりますね。で年配の方なんかはオラ方ではこういう風にして言うだとか、自分方の方言反対に教えてくれたり、結構
なんか雰囲気は伝わるん
ですね。そうですね、うんうん、
そこはやっぱり皆さんの腕の見せ所っていうところなんでしょうかね、はい、では佐藤さんが昔話されている時に、はい、心がけてることありますでしょうか。
まずは自分としては心を込めてお話しするってことが、
はい、
ですけど、あと、はい、なんつんだ、喋り方としては、ゆっくりゆったり淡々とっていうことで、あんまり言葉に力入れない、入れすぎないようにって気をつけてお話ししてます。
標語のようですね。淡々とっていうのはどういうことなんですか。はい、
言葉に力が入ると、うん、聞く方は聞きづらいと思うんです。ですから気持ちはもう一生懸命だし、ぜひ聞いてほしいって思う気持ちはあるんですけど、言葉がちゃんと相手に聞き分けてもらえるようにゆっくりゆったり淡々とっていう気持ちで喋ってます。
熱いばっかりではやっぱりこう聞く人の側に立つと、やっぱりどこかこう冷静な自分も保ってなきゃいけないということなんですね。
だと思います、はい、
なるほど。ではですね、佐藤さんのこれからのこう伝承館での活動としての目標や夢があったら聞かせてください。
はい、まずは伝承館の人たちと一緒に昔話をどこでもみんなで語れる雰囲気をずっと作りたいっていうことと、あと喜多方は狭いんですけど、
はい、
伝説とか昔話がいっぱいあるとこなんです。ですからそれが埋もれないうちにみんなで掘り起こしたいなっていう気持ちが私の今の思いです。
はい、ありがとうございます。本当に会津弁だからこそ感じれる素朴な温かさがあると思います。この昔話には皆さんのこのお話を通して改めて地元の歴史を知る方もいるでしょうし、また地元がさらに愛おしく感じている人もいると思うんですね。では最後に中川さんからラジオ聴きの方にメッセージをお願いいたします。
はい、伝承館では、
はい、
元気な先輩方がいっぱい待ってますので、はい、ぜひ新しい方に入っていただきたいですね。
あ、はい、そうですね、はい、そこでもこう伝統をね、
そうですね、
受け継いで、
そうですね、
はいはい、御年96歳の方もね、
そうです、元気でいらっしゃいますしね、最高齢者、はい、元気で頑張ってますので、は
い、じゃあこの活動がね、よりこう広がっていけるように、
はい、
まず皆さん活動頑張っていただきたいと思います、はい、 今日は中川千代子さん、そして佐藤誠さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
福島絆づくり FM 放送、ここまでのお相手は山勝明でした。
あなたには足りない。
え、
堂々とした存在感にあふれる高級感、そして大切なものを守る安心感が。
エスクワイヤか。
高級車の新たな進化系、ニューエスクワイヤ誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。